まあ、乗ってからちょっと政治の話をするんですけれど、安倍晋三が記者会見を行いまして、いろんな弁解といいますか、まあ基本的に詭弁を弄していたわけでございまして、であれを見ていて、皆さんどう思われましたでしょうかね。私も結構長いことその政治家の記者会見というやつをこうずっと見続けてきてるわけでありますけれども、質問する記者たちのあのへりくだり方っていうのは何なんだろうなっていうふうに思いますね。例えばNHK の記者さんなんかは、よろしくお願いいたしますってまず最初に挨拶から入るんですけど、普通記者会見なんか挨拶なんかいらないんですよ。担当直入に、ちょっと待ってくれよ、お前あんたが言ってるそれはちょっとおかしいんじゃないか、ちょっとこれはダメだよとかって、もっぺんちゃんと言ってもらうとかっていうふうにガンっていうのが基本的に記者会見、特にその相手が権力者であればなおのこと、その権力者にすり寄っちゃダメで、むしろそのもっとこう荒削りにドンと攻めていかなきゃいけないんですけれど、そういう記者がもうまるでいないというんですね。昔はいたんですよ。それこそ朝日新聞だろうが何新聞だろうが NHK だろうが民放だろうが、それぞれこわもて その政治部のドンみたいなやつがいましてね、まあ裏じゃ結構通貨でつながってたりはしてたんでしょうけれど、それでもやっぱりここは追及しますよってことで、そこそこおそらくあらかじめ仁義を切った上で、私は今回は聞きますからねとかって言ってドーンとこう爆弾を落とすような、そういうことをする記者っていうのは昔いたんですけれど、今は本当にいなくなっちゃいまして、だから見てて分かるんですけど、安倍晋三のその回答というかその 返答といいますか、もう全然ダメじゃないですか。でツッコミどころ満載なのに突っ込めないというのは、突っ込めないのか突っ込まないのかよく分かりませんけれど、ともかくもう余計なこと聞くなよっていう風に多分上から言われてるとしか思えない、それぐらいの手たらくであったわけで、でまあそれを見てる多くの国民はどうなんでしょうね、納得したのか納得してないのか。ネット上なんか見てますと当然納得しない声の方が多い、で納得してない声が多いという報道をすることによって、これから追及の手をさらにこう強めていこうなんていう考えを持ってるのかもしれませんけど、ちょっとね間違いじゃないかなと思いますが、さあそういうわけで、2020年ラストを飾る QIC ケムールインサイダークラブでございます。この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田新右衛門と、
大石明子ボランティア秘書の石ころ氏です。
また登場しました、ありがとうございます。もうレギュラーになりますか。
もうこうなったら
レギュラーになってもいいよ、
何をしゃべるって感じなんです
か。いやいや大丈夫ですよ。そして、こちら、新大阪 FMC スタジオでは、これ FMC のスタッフでは誰でしょう。続いては
ルルイカズミです。
あらお久しぶり、
久しぶりでございます。
お元気でございましたでしょうか、はい、ひとつき以上ぶりじゃない。
そうですかね、
はい、だって神戸ミーティングの
神戸のミーティングの時ですね、
どういうお元気だったでしょうか、
はい、私突然学生になりまして。
学生になったの、
はい、
何を勉強してるんですか今。
介護の専門学校
で、介護の専門学校に行き始めた、
はい、突然
はい、この時期からもあるんだ、そういうの。
あります。
頑張っていただきたいと思いますけどもね、はい、そして、こちら FMC 九州新鍋 FMC スタジオは今日はどなたでしょうか。
はい、キラウエアユウコただ一人です。
はい、はい、どうもだ、年末ですね、
はい、はい、年末ですね、熊本の、慌ただしいですね。
熊本の年末は慌ただしいですか。
いや、
先ほどなんか車の渋滞にはまったとかなんとかってちょっと伺いましたけどもね。
あ、そうですね、あそこははまるでしょう。
あそこってどこなのかよくわからないですよ。
どこなんでしょう。
せめてちょっと せめて東バイパスとかなんとか行ってくれたらいいですよ、はい、
産業道路ですね。
産業道路ですか、はい、まあ、ほとんどの方ね、全国民がピンとくるあの道路
産業道路、は
い、ということでございまして、ね、FMC 政治記者歴15年という木田英子さんは、今回の、安倍晋三のあの記者会見はどのようにご覧になりましたか？
私見てないんですよ。
あ、そうですか、ありがとうございます、はい、
見て、全く見てないですよ、
は
い、
ああ。
なんかネットで上がってんなとか、 LINE じゃなかったのなんですか、Twitter とかで上がってんなとか、ハッシュタグなんとかとかでなんか上がってんな。
最初なんかあれ民放で見たのかな、なんかね、あのほら、あのアルクリルのついたてがあるじゃないですか、ディスタンス用の、はい、あれがね、うんうん、なんかテカっちゃっててね、なんかね、はい、ちょっと白っぽい画面の中にね、安倍晋三がいるような感じでその中で喋ってる、なんか変な感じの絵面だったですね。それで言ってることも大体もう、まあまあ、でもあの相変わらずの てかあれすごいなと思うけど、あの喋り方、私がまあ、今回とかってその全部取り入れていくでしょ人とって
ね、似てますよ、似てます。
あ、そうですか、ありがとうございます。これは全て秘書がやったことでありましたっていう
似てる似てる
という、
似てる似てる、
私はこれを責任を取る所存であるわけです。
似てる似てる
どっか電波が途切れてる、
似てますよね
でもあの結局あの人は責任を取るという一言を言うだけで責任を取ったことがないですから、
うん、
もうね、あのあれですよ、ちょっと小話的に言うとですよ、ね、こう、うん、何あの安倍ちゃんが責任取るとこ見てみたいみたいな、あの歌丸ですみたいな、
はい、
責任取ったことないですから、
はいはい、
本当に、そこら辺どうですか、石ころ氏はあの安倍ちゃんのあののらりくらりっていう、あの姿を、
実は私も、あんまり見てなくて。
あ、そうですか。
テレビでたまたまチラッと見たんですけども、また YouTube とかなんかどっかでその会見の動画探すまでもないなって思って、
まあ、探すほどの価値はないですね、
うんうんうん、
そのまま
得るものは何もないです見て不愉快なだけですからね、
まあ、だと思ったので、
もう、
うんうん、
無視しようかな、
まあ、だからこう私は責任を取る所存でございますが、取れないんですっていうね
君が分かる
バカだからですっていう、私はバカなのですっていうそういうことで、ルズイさんどうだったですか、見ました？
私は見てたんですけど、もうものの5分でちょっと、
あ、もうもう、
はい、
もう寝やろうと、もう死ねとか
っていやいや、もうちょっとものの5分でもう見れないかなという、
はい、もうなんか見てても楽しくないですからね、うん、まあまあ、そういうことでございまして、のっけはそういう話からお送りしていきましょう、うん、まず最初のお便りはこちら、熊本県菊陽町からいただきました。41歳スーパー副店長、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか、お姉さんの方ですね。
ありがとうございます、
はい、たたた大変です。ライスのおかわり自由っていいですよね。何せ自由なんですから、何杯食べようが自由です世の中には散々食べた後におひつ一杯のご飯をこともあろうにみかんを置かずに平らげてしまったという猛者もいますが、誰でしょうね。私ですね最近は自由の意味を履き違えて、おかわりしておきながらたっぷり残して帰るというバカな客が増えているらしい、ゆしきことですということでいただきました。なんかこれですね、千葉県にある家系ラーメンのお店が、まあ、どっかり来るラーメンですよ、まあ大体こうね、まあ腹を空かせた、なんかちょっとこうアニオタチックな、なんかこう、うん、なんか顔にブツブツのあるようなそういう兄ちゃんがこう、とかって来そうな店ですよね、すごいイメージを落としてますか私でこうライス無料おかわり自由っていうことだったんです。ここはだからラーメン食いながらライス無料でおかわり自由っていう、どんだけ食うんじゃっていうね、
炭水化物
ですね、うん、でこれおかわりをしておきながら、ついでおきながら、もうほんの一口ぐらいしか食わずにそのまま、まあ、残して帰るような客がいて困ると、うん、でこんなんが続くようだったらこの おかわり自由をもう続けられないかもしれないよという、まあ、そういう話になってきているわけですけど、私ここに書いてあります、散々食べた後におひつ一杯のご飯を食べたという、これは高校3年生じゃないや2年生の時でありまして、場所は京都の旅館であります。修学旅行で来ておりまして、で、その晩の夕食は各部屋ごとにすき焼きだったんですけど、でみんなもううっせわっせって食うわけですよ飯を。で私ももうすでに3杯飯ぐらい食ってるんですけど、そしたらみんな足らないって言うんで、それでおひつ以降もうちょっと取ってくれよって言って、私班長だったんで、フロントに電話して、すいませんご飯おかわりおひつもう一個、はいすいませんお願いしますとかって言って、したらすぐ持ってくるわけですよ中井さんが。したらこともあろうに、その散々その足らないとか言ってたやつが、やっぱもうこれで腹いっぱいやねとかって言い始めて、おいちょっと待ってこれ、俺頼んだんだぜこれをって言って、お前じゃあそれ班長だろお前責任取って食えって言われて、で俺もこう売り言葉に買い言葉で食ってやるよとかって言って、そしたらもうすき焼きのもう具がないんですよ何も。で、あるものといえばデザート用にみかんがそこに何個かあって、俺はこのみかんで食ってやるねとかって言いながらみかんをぶきまして、でそのみかんをすき焼きの中にこう投入いたしまして、しゃぶしゃぶといたしまして、で卵は何個かあったんですよ、卵につけて、
本格的すき焼きですね。
みかんのすき焼きっていうの
本格的、
それをこうご飯にのせてわせわせと食うというですね。それでもう途中でやっぱりさすがに飽きてくるわけで、で後半はおひつにそのままお茶をお茶を投入しまして、ひつ茶漬けという
ものすごいビッグサイズな
お茶漬け、ひつまぶしっていうのは聞いたことあると思いますけど、ひつ茶漬けというのをやりまして、全部流し込んで、まあペロリと平らげたという。
ほんまに高校生なんか
俺は、その頃俺私痩せてましたよ、70キロ台でしたから。
へ
え、何じゃなく食えましたね。俺飯ぶっちゃけ言うと10杯ぐらい食えましたよもうほとんどおばきゅうと変わんないですよ、おばきゅうっていくらでも食うじゃないですか、でそれぐらい食えたんですけど、まあ、今は無理ですけど、だからね、こういう家系ラーメンとか行くのって大体若い人じゃないですか。年寄りが行ったらもうそれこそ本当寿命縮めるようなもんなんで、私行かないですけど、で若い頃のその胃袋というのは伸びるんですよ、これが、だからこそ大ぐらいが効くんですよ、で私の年になるともう伸びないです胃袋はなので、もう限界ってなったらもう限界なんですよ、だからこうせっかく若い人たち、若いうちなんだから、おかわりしたなら最後まで食えって、これが私からのメッセージです。一番若い石ころし、どうですか、ガンと食いますか、家系ラーメンで。
あなた
結構食べる方だよね。
父親がね、残すと厳しい人だったんで、怒られないように全部食う癖がついてて、
ちなみに割とね、小柄な感じがして、なんかあんまり食べないのかなっていうふうな、イメージがひょっとしたらある石殺しなんですけど、例えばビストロソラさんとかで結構大盛りのパスタが出てきたりするんですよ、食えんのかなとか思って見てたら、ペロルと食って、なんともないんですから素晴らしい袋を持っていますね。同じようにどれだけのものも食べられるという木田上優子さん、いかがでしょう。
食べられませんよ、私食べれませんよ。
あ、そうですか。あなたはあんまりご飯食わないですよね。
はい、そうですね、白米は食わないですね。
白米は食わない。
ああ、玄米は食うんですか。
玄米食うんですか。
そうですね、白米か玄米かといったら玄米ですね。
ていうか米は食わないだろあんまり。
あ、
そもそも米を。
あんまり食べないですね。
やっぱあれですか、もともとやっぱり欧米の方なので
いや
米食のこう習慣がないということでしょうか。
っていうかですね、
いつも私最初にパンとか言う。
パンも食べますけど、最初におかず食べる人なんですよね。
はい、
だけ白ご飯とおかずっていう、ではお味噌汁とかよくあるじゃないですか、三種の神器じゃなくて、何でしたっけ、
三角食いだよ。
三角食い。
三種の神器ってあるか。
違う、なんかそれ で、
さあ天皇の就任の儀式が行われました。ご飯、おかず、汁物登場しました。三種の神器言うか、それ
それができ、まあやらないんですよね。だけどまずおかずを食べてしまって、はい、で最後に食べるんだったら白ご飯と納豆とか、
そればっかり食いって言うんだよ、それを
ばっかり食いって言うんです
か。ばっかり食いとかばっかり食べって言うんだよ、それ。
あ、そうなんですね。そうそうそう、だからそういう感じですね、私の場合は。
だからこう、なんか骨皮筋えもんという状況になるわけです。
いやいや、それはないと思う。だから普通家で食べるご飯はそんな感じですね。あ、昼とかでほらランチとか行くとちゃんとご飯とか定食とかでついてるじゃないですか。ですよね。で、ちょっとまた話はちょっと変わるんですけど
勝手に変えられても困るんですよね。私の番組なんですけどね。
あ、すいません。
何ですか。
さっきおひつが出たんじゃないですか。
おひつ、ええ。
おひつって何だったっけって今、ちょっと今、はい、考えてたんですけど、昔よく何ですか、はい、浜勝とかで、
はい、
あれですよね、浜勝とか旅館とかで、昔の旅館とか、おひつに入れてご飯持ってくるおひつですよね。
そのおひつは最初から言ってるんですけどほとんどの人はそれだと思ってたと思います。
若い人とか知らないんじゃないですか、おひつって。わかります。どうですか。
わかるでしょ。
わかりますよ。
わかるよね。
ゲームとかに出て
くる。ゲームに出てく
る。おひつどこで見たんですか。
ゲーム、最初は多分ゲームだと思います。
ゲームに出てくる
うん、ゲームのなんかアイテムのアイコンとか
おひつが、まあ、ほらそのね、旅館とかだったら結構おひつで出てくるでしょ
う、うん、今でも。旅館ではありますよ。
部屋食とかだったらね、うん、そのバイキングとかだったら違うだろうけど、うん、普通部屋食だとおひつで持ってきて、どうぞこれ取り分けてくださいねとかって言って、う
ん、あ、今もやってんだ。
やってるよ、やってるよ、うん。だからまあまあもちろんそのね、その旅館とかある程度のそのなんていうの、そういう団体様用に持ってくるようなものだろうけれど、
うん、
まあ食べ放題とかこういうお店ではね、おひつとかあんま関係なくて、うんうんうん、普通にジャーがそこに置いてあって勝手に告げとかね、うん、あと、うんうん、最近の弥生軒とか、うん、ああいったとこ行くと、うんうん、ね、おかわりロボットっていうのがあって、
そうなんすか。
うん、茶碗を置いてボタンを押すと上からご飯がパラパラパラパラって降ってくんだよ、うん。で決められたグラム数がちゃんとセンサーで分かるようになってて、そこでご飯が降ってくるのが止まるのよ。あれなんかね、ちょっとね、なかなかいいよね、あれね。
前
やり、え、何、
え、全国どこでもそれですか。
弥生県多分そうじゃない、弥生県で。
今度行ってみよう、
うん、前はほらジャーが置いてあったけど、
そう
やっぱりほらこの COVID-19 とかでのせいで、その、やっぱりその衛生上うんぬんっていうのもあって、あとね、それ以外にね、そのね、うん、バカ盛りができないのよ、あれは。
あ、でそれボタンで決めちゃうから、
自分でほら継ぐ時はさ、その、うん、中に漫画日本昔話みたいにやるやつがいるわけですよ、
健康盛りでね、
私みたいな、で それができないから。でしかもね、なんかね、パラパラパラっとね、なんかね、ふっくらとね、空気をこうまとわった感じでこう継ぐんですよ。だから、ぎっしりこう詰め込むようなやつじゃないので、あれはそのご飯のロスっていうか、無駄を減らすのにも役立ってるらしいですけどね。という。それのほら、あとこれ。
ご飯限らずですよ。
うん。
そういうバイキングで残す人結構いるじゃないですか。
まあ中にはいますね。私は残しませんけどもね。
ねえ、あれもちゃんと考えて取りなさいよって感じですよね。
まあそうですね、うん、昔ね、某大学のラグビー部の連中と一緒に焼肉バイキングの店に行きまして、で、あちらの方からお取りくださいって言われて、はいとかってみんなでドーッとこう、まるでこう、その冷蔵庫っていうかショーケースのところに群がる運河のごとく、我々がダーッて行くと、ショーケースにあった肉、野菜、デザートが一気になくなるという。
他のお客さん
いなかったんですよ、ね、でもう空いてる時間に行ったんですよ。それでまず一回リセットされるんですよ、そのショーケースが、うん、でその間に我々がわーって食って ってる間に店員さんたち必死になってこう次のこう、詰め込んでいくわけですよ、うん、で詰め込み終わるや否や我々がまた第2弾がうんかのことにわーって言ってまたリセットで4回リセットまで行って4回まで行ったところで店長がついにやってきて申し訳ございませんこれで勘弁してくださいっていうもうなんか、まあ、そういうこともありましたけどもね、まあ、我々は残さないですね。
うん、
その時は大体ね、あの焼肉バイキングとかの店はなんか火力が弱いよね、コンロのね。
あそうなんですか。
そうあれね、あの簡単に焼かせないぞっていうね、
焼き時間で、
そうそうそう、肉焼くのに時間がかかるっていう。
なるほど。
でもそれにね負けない我々は何かっていうとね、肉はレアが一番うまいよなとかって言い始めてあの最初表面だけこう焼き炙ってるんだけど、途中からもう焼かずにそのまま上から焼肉のタレをかけて、ユッケユッケとか言いながら生で食ってましたけどね、誰一人腹壊さなかったのがすごいですよね。豚肉とかも生で食ってましたけどね、もうほとんど動物だったですけどね、ということで皆さん本当にあの、ね、残さないように一つしていただきたいと思いますけどもね、続きましてこちらは、香川県観音寺市からいただきました36歳団体職員ラジオネーム風車のタヒチ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
QIC でも時々理不尽な校則、学校の規則校則について取り上げることがありますが、今回福岡市の一律中学校を対象としたいわゆるこのブラック校則について福岡県の弁護士会がリサーチしたそうです。いろいろ出てきたようで、詳しくは記事をご参照くださいということでいただきました。これは12月23日の朝日新聞、学校で生徒を縛る理不尽なブラック校則について福岡県弁護士会が福岡市立中学校を対象に調べ、中間報告をまとめ公表したそうです。大半の学校で理由のない規則や過剰な指導があることが確認され、一部は人権侵害に当たるとして見直しを提言する方針だということです。で、これは福岡市内の全中学校69校の校則について、この福岡市に情報公開請求をし、福岡市が8月に各校の生徒手帳や教員の指導方針などをまとめた文書を開示。文書によると下着の色を特定の色に限っている校則が57校あり、頭髪については62校が髪型や長さで、58校が色に関して校則を定めていたそうです。で、髪を染めたりしてきたら髪を染めた部分を切るとか、整髪料をつけたら髪を洗わせるという校則もあったそうです。で、校則違反の下着を着てきた場合は学校で脱がせる、あるいは教室に入れないという、こういう校則もあり、いずれも人権侵害だということで指摘をしたそうです。で、調査では生徒や保護者、教職員への聞き取りも実施したそうで、女子生徒が髪を縛るときは耳より下の位置でとする校則がある。これどういうことですか、髪をこうあのポニーテールみたいにするってことですか、こう後ろで束ねるときに、耳より下、耳より上じゃいかんってことですね、これね、だからいわゆるポニーテールではダメなのね。
そうですね、
普通にただこう押さげ髪っていうか、そのままだらんとして後ろでそのゴムかなんかで縛るっていうのは OK と、これは、この校則についてある生徒は、まあ、こういうふうに言ってると。このなぜそういうふうにするのか、その耳から下、耳より下の位置でとする校則について、こう先生はこういうふうに言ってたと。男子がうなじを見て浴場するから
そういう理由なんですか。
なわけないやん
そうなんですかね、浴場するんですかね
あ、普通にね、まあま
あ、で、でそれを生徒が理不尽だと訴えても内心に響くぞというふうにこう脅されたり、あるいは正論を言ったとしても逆に説教されるという回答があったということで、まあ、今後福岡市の教育委員会は、合理的でない校則があれば保護者や生徒の意見を取り入れながら改善するよう学校を指導すると、明らかな人権侵害があれば見直すというふうにしているそうです。どうですか、校則ね、 コロナ禍で一番まだ学校に一番近いのは石黒市なんですけど
そうなんですか、まあ近いですけど、
なんかありましたか、これ厳しい校則は。
いや厳しい、いやどうなんですかね、あの髪はやっぱ黒髪っていうのと、スカートは膝丈、
膝丈で、
っていうのがありましたけどね、
それやっぱり守ってましたか、それ
は。あ、そうですね、普通に守ってました。
こう実はこうチリチリのパーマを当ててこうあのロングスカートにして鎖をブランブランそういうなんか昔の大英テレビ不良少女と呼ばれてみたいな、そういうの
スケバンですかそんなしないですよ。
あ、まあ、あの普段からね、あのなんかナイフを常に血なくすか
して、ないですないです
私何もあなたとは言ってなかったんですけど、振
らないでください、振らないでください。
ルリーさんはどうですか。
すごく一般的な校則しかなかったと思うんですけど、
あの長崎ですかね、
そうです、ええ、あのカバン、学生カバンをその潰しちゃいけないっていうのに、あのカバンの芯を抜いて、いかにぺちゃんこにして薄くした方がかっこいいみたいなのが、
昔ありましたね、
あって、私はそこまでその芯を取るっていうのが面倒くさくて、知ってはなかったんですけど、やっぱりあの男子生徒は頑張っていかに薄くするかっていうのに命をかけてたような。
私は逆にこうみんなが薄くするのはもうその反動でいかに厚くしてやろうかと思って常になんか持っていかなくてもいいものを全て詰め込んで学校に持ってってましたね、わざわざ分厚い朝日カメラとかね、そういうあの雑誌とかをこう入れて、でなんかあんま重たいのが気にならない人なので、なんかそういうあのあといっぱいなんかこうあの中にね本だとかを入れとくと、その分厚さであの向こうからもし弾が飛んできた時にそれで防御できるじゃないですか
分厚いとですね、
こうアーマーとして使えるので、あの私はカバンは厚い方がいいと思って、命を守るためにはカバンを厚くした方がいいというふうにそういうふうに教鞭してましたね。ギラデコさんはね、もうあの素晴らしい学校をご卒業になりまして、
どういう意味で素晴らしいんですか。
もうあの数々の校則で生徒をこうがんじがらめに守るという
ね、当時はそうですけど今はそうでもないんじゃないですかね。
なんかお父さんと街を歩いてもダメですからね。
ともかく女子校だったんですか。
女子校で、あのともかく男と一緒に街を歩いているというだけでもう校則違反になると。
ものすごい厳しいです。
それがその兄であろうが弟であろうが父であろうが、
もう性別男がもうダメという、
ということですね。
厳しい、
この問題を私あの追及したことがあります、 NHK の番組で。
ほうほう、
あのちょうど私が高校生の時にあの授業を ほぼほぼほったらかしにしてですね、真面目にノートを取るふりをして、ずっと毎日原稿を書きまして、であの午後になったらあの、ま、すぐに早引けをしてですね、印刷屋に行きまして、そこで印刷屋を手伝いでタダで印刷させるっていう、そういう仕組みで、でミニコミ誌、まあ、その雑誌を作って本屋に置いてたんです、でこれがあのまあ目にまあ、NHK の、まあ、記者の目に留まってぜひ取材をしたいっつって、で私がこの、まあ、コーディネートしたわけですけど、私のコメントは全部カットされました。ちょっとね、君ら過激すぎてちょっと使えないんだよとか言われてNHK って日和見なんだなってあの時に分かりましたね、まあまあそういうその時にその校則問題をその過激に追及をした、高校生がいた、それが若き日の榎田信也門であったっていうことですね。まあまあでもなんすかその下着の色とか、下着の色とかって別に何でもいいと思うんですけどね。
見えないでしょ下着ですかね。いつ確認するんですか。
誰か見るんですかね。
あとほら靴下とか。ね、白いソックスじゃないとダメなんていうとこあるじゃないですか、で白いソックスならまだそれだけならまだいいんだけど、なんかあの学校のその交渉が入っている
指定のやつ、
指定のやつじゃないとダメとかってあるんで、
高いんですよね、やっぱり
高いんだよね。だからあれ絶対指定業者とさ結びついて、絶対あれディベートとかもらって絶対もらってると思うんだよな。
もらってる
なんかどうなのよとかって。昔だからあの熊本市の市議会であの尾形優香さんが それを追求したことがあったんですよ、ちょうど私が傍聴しに行ってた時ですけど、でそれに対してもう市のが役人っていうの側の、あの回答がのらりくらりで、なんかもう全然回答になかったのをこう覚えてましてね、なんかあれちょっと許せなかったですね。なんか、でだからその家計に響くっていうわけでですよ、
そうですよね、
高いでしょうね、たっぷり制服もそうだし、で
白のただのね、あのただ白いっていうだけ あのソックスであればどこででも手に入るじゃん、安く、なぜそれが使えないのかとかって、なんかなんかね、こう学校ってそういうわけわかんない杓子定規な、一度決めたらもうなんかとことんそれを貫こうとするバカがね、なんかねやってる、なんかそういう組織じゃないかと思う時がありますけどもね、なんかこうあの軌道修正ができないよね、なかなかね、
そうですね、
てかまあ学校に限った話じゃなくて日本の組織ってほぼほぼ軌道修正が下手でしょ、
そうですね、
もうその点 FMC なんて常に軌道修正してますからねもうあの なぜそうかっていうと、あの代表者が軌道修正が好きだからです、ええ、だってこうあのとことんなんかこう意地を張って貫くよりは、なんかその都度こう、あこっちの方が面白そうじゃんとかって、こうあの今まで言ってきたことと違うけどとか言いながら軌道修正した方が面白いというふうに私は思っておりまして、まあそれがために、まあ来年 FMC は創立45周年ということで長続きするわけですね、という自画自賛を散りばめながらお送りしておりますが、ということで、なんか他にありますか、なんかこうあのこんなひどい校則があったとかっていう、なんか聞いたことはないですか。
ツイッター見てたらちらほら見ますけど、
ね、まあまあね、なんかつまんない校則ね、ほとんどの場合ね、なんか厳密に何センチとか、なんかそういうなんかこう指定してあるものとかね、
そのジロジロ見る人がどうかしてるような気しますけど、何なんですか、
だから そんなにやりたかったらもう軍隊にしちまえばいいじゃんとか思いますよね、うちの学校はもうあの学校軍ですと軍隊はもうそれしょうがないので、そういう命令系統なので、でそれでだから私立なんか特にそうしたければすればいいのにとか思うんですけど、まあそれはしないですよね、みんなね、あでもね、あのこれは愛知県のリスナーさんも多いと思いますけど、今から30年ぐらい前、あの各局のテレビドキュメンタリーなんかがやってたのが、愛知県の管理教育ってやつをものすごくやり玉にありてた時期があって、その頃の映像とか見てたけどすごかったよ、毎日が軍事教練だったもの、なんかね行進だとかさせて、であの前へ習えなのか、なんか右へ習えなのか、なんとなんとなんかその細かいそのあのニュアンスの違いとかは徹底的に生徒たちに叩き込まんとですなとかって言って普通に先生たちが言ってたよね、特にあれは何あの名古屋市じゃなくてあれどこだろうな、あの豊橋かなんかかな、なんかそこの映像を見てすげえなーとか思って、こういう学校っていいなって思いましたね、その時は
軍隊です
軍隊ですね、もう徹底的に、まるであの映画版スケバンデカに出てきた謎のあの学園みたいな感じで、わからないですかね、伊武雅藤が出てくるんですけどね、ということでございまして、まあまあ度が過ぎる校則ってのはどうなんだろうねと思いますけどもね、大体教育のプラスにならないと思うんですけど、あの法律をちゃんとあの法律っていうかその秩序というものを教えるのの役に立たないと逆に思っていて、あのほら今日本の人って誰一人秩序を守らなくなりつつあるわけですよ、その政治家が法律を守らない時代ですから、安倍ちゃんを、ね、筆頭に、ね、でそうするとあの本来法律というものがあって、法律を守るからこそ、例えば憲法だとかも含めてあの政治家がそれを守るからこそ、そいつらに権限というか権力を与えて国の運営を任せ安心して任せられるんだけれど、それをそのないがしろにするようになってくると、それはもう何でも好き放題できちゃってめちゃくちゃになっていくわけで、そういう状態であるならば、そんな政府なんてぶっ潰しちまえというのが私の昔からの考え方であのということは、これからねこうあの革命というのをこう真剣に考えていい時代が来るのかなという、私はしませんけど若い人たちが頑張ってやってくればいいなと、私からのご挨拶に変えたいと思います、一旦 CM に行きまして、 ちょっとね年末、まあ、その2020年最後の QIC なんですけど、もうちょっとこう明るくて楽しい夢のある話題をやりたかったんですけど、ちょいと重たいお便りがいっぱい来ておりまして、まあ、ここら辺、まあ、この2020年を表してる、そういう世相を表してる話かなという気もするので、B 枠はちょっと重たくなっていきます。一旦 CM です。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。